本堂にはですね、密、秘密の密という字に、
はい、乗る
乗る、はい、で三
坊、
三坊は三坊寺の、
ね、
お寺の名前なんですけれども、密乗というのは何か意味はあるんでしょうか。
隠語の名前、あのお寺には三号、隠語、寺号っていうのが大体ね、はい、あるんですね。でその隠語が密乗です。
密乗、隠っていうことですね。
そうです。ちなみに三号はというと貴長山っていうんですね。貴は亀、長は頂、貴長山、
貴長山、ね、
密乗隠三宝寺と言います。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺久子です。今回も前回に引き続き練馬区にある貴長山密乗隠三宝寺にお邪魔します。山門から見どころ豊富な三宝寺、先週は本堂にお邪魔することなく終わってしまいましたが、今回は早速その本堂から散策スタートです。三号から始まるフルネームを教えていただいた私たちは、その名前の由来もお聞きしました。
あの由来というか、その
由来はね、この辺がこう台地になって、実は丘になってるんですね。前が田んぼでしたので、
はい、
でここからずっとこう東の方へ約1キロ高いところがこうありましてね、これがあのちょうど亀の甲羅のようなところだというふうなところから貴長山という名前をつけたようです。
はい、
で密乗っていうのは真言密教ということです。だから真密乗隠と、
はい、
亀の頂の上にある真言宗の お寺である三宝寺と、こういう意味ですね。
なるほど。
で三宝寺というのは、やはりこれも仏教の言葉でね、仏と仏さんの教えとそれを守っていく人たちの仏法僧、この3つを三宝って言うんですね。
なるほど。あの3つのお宝があるのかな、と思っていたんですが、
その宝は何ですかって質問よく受けますよ。
やっぱりそうですよね。そうしようと思ってたんですけど、そういうことじゃないんですね。
そうじゃないんですね。
三宝寺をてっきり3つの宝だと思っていた私、宝は宝でも仏教の教えの中での宝だったんですね。金銀財宝が眠っているかもなんて思ってはダメですよ。本堂の建物はどっしりと威厳のある感じ。建物自体の由来について聞いてみました。
お堂は、これは中は
非常に新しいんです、このお堂は。
あ、そうなんですか。
大正13年に、先々代の住職がここに来たんですね。その時はあの門しかなくて、もうほとんど草ぼうぼうの境内だったようですよ。でそこでね、先々代の住職が、寄付を集めてこのお堂を建てたわけなんですね。
あ、じゃあ本当に新しいですね。
新しいんです。で昭和4年が上等祭で、それから、昭和28年が楽慶法要ということですので、約30何年かかってますね。
いやでもかなり大きな本堂ですもんね。
でもね、お金がないのにどうしてこんなに大きな、ね、お堂をね建てたのかっていうのがね、疑問ですけどもね。
そうですか。いやでもあの三門に似合う大きさですよね。確かによ
く、お察しいただいてありがとう、はい、結局ね、そういうことなんですよ。
あ、そうでしょうね。
あれがね、一つの基準になってですね、
立派ですもんね。
それをの恥ずかしくないような堂を建てなきゃいけないというふうに思ったんじゃないかと思いますよね。
いやでもその時にお金がないからちっちゃいものをってならずに、やっぱりね、門に見合うものをって言って完成した時はきっと嬉しかったでしょうね。
そうですよね。
では他にも見どころがたくさんあるので、ぜひ順番にご紹介をしたいと思います。
さてまだまだ見どころがたくさんある三宝寺、続いては大師堂のようです。
さあ境内本当に広くて、札所88箇所巡りなんかもありつつ、一番奥の大師堂の前まで たどり着きました。これは弘法大師様が祀られているんですよね。
そうです。
いつ頃できたんでしょうか。
お堂はね、昭和41年でしたかね。
あ、じゃあ比較的新しいですね。
新しいです。で、元々はここにはなくて、あちらの今ある大塔のところにあったんですね。
あ、そうなんですか。
でもあれを建てるためにこちらへ移転したので、はい、新しくしたのではなくてそのまま移転したんですけどもね、
はい、
できたのが昭和41年ですね。
この大師堂にたどり着く途中で横目に見えていた大きな塔、大師堂のお話を伺う前にこの大きな塔についてお聞きしました。
移転して新しいものを作ったのは何ができたんですか。
あれは根本大塔と言いましてね。
根本大塔、
でなぜ大塔というかというと大きいからではなくて
、はい、
大ビルシャナ如来北海大正塔というね、はい、長田らしい名前があってその一番上と下を取って大塔とこう言ってるんですね。
随分、はい、短くなりましたね
そうです。それでこの大ビルシャナ如来っていうのは大日如来のことなんです。それであの塔は塔自体が大日如来のご尊像だというふうに真言宗では考えるんですね、
はい、
大日如来といっても2つありましてね、金剛界の大日如来と大蔵部の大日如来というのがありますけども、この大蔵金剛の両方の中でこの大塔は金剛界の大日如来を表示している、つまり表しているということです。それで大塔と言います。
根本大塔が建つために移築されたという大師堂、今は立派な庭園の道を抜けたしっとりと佇む場所にあります。古くからこの辺りにあったという大師堂には老若男女問わず参拝客が訪れています。
この中には
弘法大師さんです。
お祭りがいらっしゃるんですね、はい。
お
寿司の中に、
お寿司の中にあるんです。
ちょっといらっしゃるんですね。
毎月21日にこの扉を開けるんです。
21日、
はい、命日。
あ、
お弟子様はね、3月21日が命日なんです、
はい、月命日にじゃあ
月命日に
見られるということですね。
開けてね、それで、法要してるんです。朝6時から、
はい、朝早いですね
そうね、
21日に、
は
い、ぜひ拝みに来ていただきたいと思います、
東京散策。東京散策。続いては大きな大きな観音様です。
先ほどの大塔のちょうど裏手に大きな観音様がありますけれども、これもまた新しいですよね。
はい、これ新しいですね、
はい、
大塔と一緒に平成8年にできたものです。この観音様は太平洋戦争中に戦死者の慰霊をしたいと、この観音様を作ろうと思いましてね、
はい、
檀家の人にお願いをして、
はい、
で、まあ、建てたお堂、お像ですね、はい、で同じ観音様にもたくさんいろんな観音様があるんですね、
はい、
でその観音様のそれぞれのご誓願っていう、まあ、ご利益というかね、はい、それが違い、少しずつ違うんですね、でその戦争のようなで亡くなった人のために建てるには、まあ、罪障消滅というね、つまり、罪をなくしてもらうというね、そういう、ために一番そのご利益が深いと言われている11面観音様を建てたいと思って、これは11面観音なんですね、
はい、なかなか顔の上にまたさらにね、顔がくっついているんですけれども、あれを全部合わせると11面になるということですね。
そうです。
ちょっとなんか、なんて言うんでしょうね、アジアンチックな顔をしてらっしゃるんで、変わった観音様だなとは思ったんですけれども、実際にご住職は戦争を体験されている。
私はね、
はい、
もうちょっと若いんです、うん、
はい、
だから2、3年前までは学徒動員とかいうのでね、
はい、
であの学生であの戦争に参加した人もいますけども、
はい、
私はその下で、うん、それこそさっき言った防空壕掘りが、ね、はい、せいぜいの戦争参加ですかね。
日本に大きな爪痕を残した太平洋戦争、その犠牲者を供養するため、そして二度とあのような戦争が行われないよう祈願されて作られた平和観音。平和は人間のたくさんの表情を自由に豊かに表すことができます。十一面観音の一つ一つの顔を覗いてみると、これまた様々な表情がうかがえます。いつまでもこの平和観音とともにたくさんの表情で生活していきたいものですよね。ここ三宝寺の裏手には石神井公園があるのですが、その公園内に三宝寺池があるそうです。
裏手にですね、大きな三宝寺池っていう池があるんですが、それはこのお寺の名前から取って三宝寺池になったんでしょうか。
そうです。
じゃあこちらは先っていうこと
なんですね。そうなんです、先なんですよ。あの池はですね、
はい、
昔はその石神井城がここにあったんです。
はい、あ、このまさにお寺のこの位置、
道に、
へ
で、お寺はじゃあどこにあったのかというと、はい、ここから約1キロほど東へ行った、はい、この貴重山のさ、あの亀の甲羅の一番端の方にあったようです、
はい、
それがね、ここが石神井城が太田道灌によってこの攻められて落城して、
はい、
でその太田石神井城の城主であった豊島康経という人が、あの三宝寺を建てる時のスポンサーですので、
はい、
その、菩提を弔うために太田道灌は三宝寺をここへ移して建てた、まあ、つまり、まあ、豊島市の供養のために三宝寺をお城の跡へ持ってきたと言われてますね。
へ、あ、じゃあ本来はもうちょっとあっちにあったわけですね、
うん、そうです、あの1キロほどです、まあ、向こうに。でその城の飲み水、
うん、
それが
あの
池、あの、あそこ池湧き水なんですよね、
はい、
でお城には、まあ、大勢の、ね、侍がいますから、水がなきゃいけないんですけども、
はい、
それがちょうど湧き水があって、それが城の飲み水だったようですね。
へえ、その当時から三宝寺池だったわけではじゃないんです ね、
それはもうずっとその時は城中のなんとか池。
ああ、そうですよね。もうお城の中ですもんね。
中ですかね。
なんかいろいろな歴史が、あの歴史の中に名前が出てくるような、うん、ね、お名前も今出てきましたし、うんうん、やっぱり面白いですね。
お寺ができてから名付けられたという三宝寺池、私たちは早速三宝寺池の散策へと向かいました。
三宝寺を出まして、氷川神社かなの角を曲がってですね、公園の中に入ってきました。石神井公園です。あのお話にあったお城の跡も詳しく、あのちゃんと看板が出ていて、この辺りがこうでしたなんていうことがね書かれていて、すごく面白いなと思うんですけれども、そのお城の方々の飲み水として使われていたという三宝寺池もうすぐ後ろにあります。飲み水にしてはね、結構大きな池なんですけれども、湧き水ということでしたからね、綺麗なお水なんだと思います。今は鯉がたくさん泳いでいて、なんか他にもいろいろいそうな感じなんですけれども、
平日にもかかわらず近所の幼稚園の子どもたちが散歩に訪れていたり、釣りをしていたり、カメラを持ち寄って何かを撮影していたり、和やかな光景が見られる石神井公園。そんな中、波もなくひっそり佇む三宝寺池。昔から川と沼沢の美しいこの土地を彷彿させてくれます。東西に長い石神井公園を東に進むと、今度は石神井池が見えてきます。さらにその先にあるのが西武池袋線の石神井公園駅です。
さあ、公園を回って今日の終着点はですね、西武線、同じく西武線なんですが、帰り道は池袋線の、石神井公園駅に到着しました。駅前 あの公園抜けてちょっと歩くとですね、高級住宅街な感じで、あの大きい邸宅が並ぶんですけど、駅前に近づくと急にあの活気ある街がポンって出てくるんですよね。それがすごい不思議な街だなと思いました。その石神井公園駅の、まあ、周りにはたくさんお店があるんですけれども、その駅の中に今入ってきています。実際はですね、今日行った三宝寺もそれから石神井公園もこの石神井公園駅の方が近いんです。なので西武池袋線ですね、池袋線は池袋からもちろん出てますし、最初に乗ってきた西武新宿線は新宿からそれから高田の馬場から乗ることができるようになってます。この2本の線結構間違いやすいんですけど、ぜひ間違えないでですね、公園に訪れて、そして三宝寺、ぜひ訪れて、いろいろ新しいものできてますのでね、ゆっくりご覧になっていただきたいと思います。今ではこの一帯は家が立ち並び、公園の木々も高く地形が分かりません。そんな景色の中には住職の小峰さんから聞いた亀の背中の甲羅のような地形を見ることができません。しかし今はお寺の参号として後世に昔目にした地形が伝わっています。お寺はいろいろな形でその地域の昔の姿を表してくれるタイムカプセルなんだと改めて感じました。今回の散策はここまで。次回は中野区にある浄願寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。